皆さんこんにちは。葛飾 FM 防災リポーターの山岸智子です。この番組では皆さんに役立つ防災減災ネタを防災士で一児のママである私トモコンが分かりやすくリポートしていきます。今回も変わらず楽しく元気よくお届けしていきます。あのね、先日のことなんですけど、学校から帰ってきた息子とね、ちょうど買い物があってマークイズ葛飾金町に行ってきました。本当にね、ふらーっと行ってきたんですけど、たまたま1階の広場で金町消防署主催の金町消防広場っていうね、催しを開催していたんですよ。ちょうどね、火災予防運動期間中だったので、お話を聞いたらね、その一環の活動だったそうです。消火器訓練と、あと防火衣を着て写真が撮れるっていうね、ちょっと小さめのイベントでした。息子はね、消防職員さんに声をかけられて消火器訓練にね、挑戦していました。普段はね、屋外で水を使って行うことが多い消火器の訓練なんですけど、今回のイベントは屋内での開催、水が使えないのでどうするのかなと見ていたら、こう消火器の噴射口に細かく裂いたスズランテープがついていて、空気を噴射するとこう煙のようにスズランテープがバーッと先の方にね、伸びていくっていうものでした。金曜の午後、買い物ついでにね、ちょっとした訓練ができてありがたいなって思いました。息子もね、実はちょっと久しぶりの消火器訓練だったので、まあこのタイミングで復習ができてよかったんじゃないかなと思います。そんな息子くんなんですけどね、4月に入るといよいよ6年生になります。ついこの間、体より大きいランドセル背負い始めて、背負ってんのか背負われてんのか分かんないねって思っていたのに、気がつけば最高学年。早いもんですよ。本当に小学校最後の1年間が楽しく、そして充実したものになるように、私も母として全力でサポートしていきたいと思っています。さて、今回の防災ママは、先日3月8日の日曜日、水元公園東側広場で行われた東金町七八丁目自治会主催の防災訓練にお邪魔した様子をお届けします。どうぞお聞きください。
東金町7丁目8丁目自治会防災訓練にご参加いただき誠にありがとうございます。自治会会長山田秀夫様よりご挨拶がございます。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
今日はですね、七八丁自治会の防災訓練、年に1回、この時期にですね、水元公園さんをはじめといたしまして、金町消防署、そして、地元 の、 あの消防団の皆さん方の協力によりまして、開催をさせていただいております。災害はですね、いつ起こるか分かりません。東日本大震災から今年で15年となりました。その後もですね、熊本での地震、そして能登半島での震災と、いつどこで、あのような災害があるか分かりません。そのためにもですね、日頃よりですね、このようなですね、防災訓練をすることによって防災意識を高めていっていただければ、いいと思います。そしてこの水元公園というのは、大災害の時に一時避難場所として、使われるようになると思います。そのためにかまどベンチがあったりですね、仮設のトイレなども22箇所あります。まあ、そのようなですね、施設がこの地域にあるということを皆さんに知っていただくだけでもですね、防災訓練をやる意義があると思います。有意義なですね、時間を過ごしていただければと思います。どうでしょう、よろしくお願いいたします。
救命訓練のちょっと感想を聞かせてもらってもいいですか。
そうですね、難しいですね。流れとしては理解できたんですけど、はい、いざって時にちゃんとできるかどうかっていうのが不安ですね。
そうですね、なんかさっき質問でそう骨折するほどそんなに
しし
そう胸骨圧迫しちゃっていいんですかって質問されてて、
ね、それしたらなんか老人の方とかはやっぱり骨折する可能性があると、バキバキって言うけれども気にせずにそのままやってもらってくださいと、やっぱり命の方が大事なので
って、心臓を動かす方が大事ってね、おっしゃってましたね。
そうなんですよね、だから続けることが大事だなってことですよね。
年に1回訓練はしてるんですけど、はい、
まあ、毎回毎回分かったつもりではいるんですけどね、まあ、本番で本当にできるかどうか不安が残りますけど、できればやらなくていいことを祈って訓練は続けていきたいと思います。
本当にそうですね、積極的に質問なされてましたね、
はい、そうですね、来てくれた方が同じことができるかどうか分かんなかったんで、うん、AED と胸骨圧迫ってどっちを優先するんですかって聞いて、AED を優先してくださいっていうことだったんで、まあ、そこでね、もし一人だった時でもそれを覚えてればいいのかなと思いました。
こういう心臓マッサージとかやったの初めてですか？
初めて
やってみてどうでしたか？
楽しかった
そうか、なかなかね、人の胸をグッグッって人形でもね、うん、やる経験はね、うん、ないですもんね、うん、お母さんは初めてですか？
ね、昨年かにもここでまたやったのを経験したことあるんですけど、はいはい、なんかやっぱ1年経っちゃうと、ね、忘れちゃったりとかね、
なかなかね、やる機会が、
でもね、また機械とかも新しくなったみたいなので、
そうです ね、
ちゃんと受けておかないと、いざ 何が起こるかわからないので、
そうですね、
なんでちょっと勉強にすごいなりましたね、はい、
消防職員お願いします。
あ、
体験しないから、
ね、普段そうですよね、なかなか職員さんこそ
体験してる、
あんまり、
はい、
いいですか、すいません、
上級になりますから震度7まで行きます。
震度 7、
そこの鉄分 の鉄パイプを握ってください。
ただいまの揺れは震度3から最大で震度、今日は段階的に強くなる地震です。お
お誰もできないですか。すごい、うわ、
はい、終了です。
これは何もできないです。
これは何もできないですね。
テーブルも揺れちゃいます、ね、
やっぱり職員さんってああいう体験ってご自身はされないですか？
そうですね、あんまりこういうところに来てやっと、うん、みたいな感じ、
ね、そうですよね、私も久しぶりに乗ってちょっと
冷静になって冷静になってとは言いますけど、う
ん、あんだけ揺れたら冷静になれないですよね。びっくりしちゃって、ね、いや、いい体験しましたね。
いや、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。今の地震の体験の感想ちょっとだけ聞いてもいいですか？今お子さんと一緒に、ね、
はい、
体験されてましたけど、
はい、なんか想像以上にこう大きな揺れで、うん、まだやっぱりこう人生では体験したことないぐらいの揺れでした、
うん、やっぱお子さん抱え、あんまり怖くなかった？すごいね、揺れすごかったでしょう。ねえ、
怖くなかったよ。
あんまり怖くなかった？すごいね。
全然平気。
全然平気だった。よく体験できたね。ありがとう。ここからは東金町七八丁目自治町会の山田会長にお話伺いたいと思います。よろしくお願いします。
はい、まあ、例年ですね、はい、この時期に、この場所でですね、防災訓練をやってます。で、寄進者とかですね、まあ、AED も含めてですね、消防署の方と、あと地元の消防団、まあ、あとこの防災施設を管理している水元公園さんと一緒にですね、毎年行っています。
はい、ありがとうございます。今AED の訓練、地震の体験、あと放水訓練なんかもね、住民の方々たくさん参加されていますね。いかがでしょうか？
そうですね、まあ、ちょっと今日風が強かったんで、かまどベンチを使った、カレーライスをみんなにお配りするのが今回できなかったんで、それが非常に残念ですけども、まあ、でも思ったよりですね、多くの方が来ていただいて、まあ、よかったなと思ってます。
そうですね、小さなご家族連れからご高齢の方まで、本当に年齢層幅広い方々がね、訓練参加されてますね。は
い、そうですね、こういう場所があるっていうことをですね、この地域の方々が、まあ、知っていただくことが一番大事かなと思ってますんで、まあ、よかったんじゃないかなと思ってます。
ありがとうございます。ここまでは東金町七八丁目自治会町会長の山田さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。金町消防団救分団の鈴木分団長にお話を伺います。はい、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。訓練今ねちょうど終わったところですけど、はい、全体通していかがでしたでしょうか？
今日は天気がいいんですけど、うん、風が強かったので、住民の皆さんなかなか来らんなかったんで、それがちょっと寂しいかな。でも全体的にはいいと思います。
結構参加されて熱心にね、いろんな訓練体験されていましたね。
そうですね、はい、こちらも寄進者もちょっと新しく、テーブルで受けるようなものができたので、はい、なかなか面白かったと思います。
そうですね、座ったまま揺れ体験するってちょっと、
ないです
ね、なかったですね、はい、ちょっと私も初めてでしたけど、ちょっと
体験してどうですか。
いや、あんなに座ってて縦にガンガンガンガン揺れるんでちょっと何もできなくてびっくりしましたね。
あとは消火器と煙がちょっと、うん、風が強かったのでできなかったので、まあ消火器とそんなもんですかね、うん、あとは、消防車両の展示、
はい、
お子さんたちがみんな楽しく、写真撮ったりしてたのでそれがいいと思います、
はい、ありがとうございます、はい、ここまでは金町消防団9分団分団長の鈴木さんにお話を伺いました。ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
ここまでは3月8日水元公園東側広場で行われた東金町七八丁目自治会主催の防災訓練にお邪魔した様子をお届けしました。当日は朝10時からの開始で天気は良かったんですけど、あいにくの強風でした。当日ね、予定していたかまどベンチでの炊き出しは残念ながら中止になっちゃったんですけど、 AED 心臓マッサージの救命訓練、地震体験車、そして葛飾区の水陸両用車の乗車体験、そして放水体験や消火器訓練が実施されました。今回の会場は水元公園の東側広場ということで、水元公園サービスセンターの皆さんも防災訓練のサポートを担当されていました。当初はね、朝からの強風でいやーみんな訓練来てくれるかなと自治町会や消防団の皆さんはね心配されていたそうなんですけど、いざ始まってみると地域住民の皆さんはね積極的に訓練に足を運んでいました。特にねお子さんを連れたご家族が多くいらしていたのがね印象的でした。お子さんはね兄弟同士で消火器とか放水の体験をして、でそのまま防火衣を着て写真をね消防車の前で撮ってってね、それぞれね子供同士で楽しんだりしていましたね。そしてお母さんやお父さんは救命訓練を行ったり、あと地震車のね体験に乗ったりしていました。お休みの日にね午前中から積極的に防災訓練に参加されていてね、素晴らしいなと思いました。特にね救命訓練は皆さん消防士の方々にね細かくそして積極的に質問をされていたのが印象的でした。インタビューでもあったんですけど、一人で AED と心臓マッサージをしなくちゃいけない場合どちらの行動を優先しないといけないのか、答えは AED を優先にしてくださいということでした。これね私自身も横で聞いていて、確かに一人の時どうすんだろうと思ってね聞いていたのでとっても勉強になりました。そしてね今回の東金町七八丁目自治会の防災訓練で私がこれいいなって思ったのが顔見知りの多さでした。消防団とか自治町会の中だけじゃなくて訓練にいらしたご家族連れの皆さんがねみんなね顔見知りなんですよ。一組ご家族が来ると自治町会の方がさーっと駆け寄ってきて、あら今ね地震体験車空いてるのよ、赤ちゃん抱っこしてるからお姉ちゃんと一緒にやってきたらと声をかけてくれて、お母さんもねそれに遠慮することなく、あじゃあお願いしますと小さなお子さんを預けて上のお姉ちゃんと一緒にね地震車の体験をしている様子もね見かけました。あーこういう関係性いいなーって思っていたら、今度はね消防団の方が私に声をかけてくださって、ねえねえ水陸両用車乗ってみない、写真撮るわよってね気軽にね声をかけてくださってね、ちゃっかり写真撮っていただきました。なかなかね私自身もこういう訓練とか取材行ったりすると自分自身が写ることってないんですよ。なんですけどこうやってせっかくだから写真撮っていきなさいよって言ってくれるとね本当に嬉しいなって思いました。そしてね写真撮ってもらった後にいろいろちょっと消防団の方ともお話をしていたんですけど、このね水陸両用車を運んできたこの葛飾区の職員さんもねもうねずっと長いこと顔見知りなのよって教えてもらいました。なんかこうやって初めましての私にも気兼ねなく声をかけてくださったり、あと地域の皆さんがね年齢層関係なく顔を知っている様子を見ているといざという時助け合いができる安心で温かい地域なんだろうなと見ていて思いました。今回はね訓練そのものもそうですけど住民同士皆さんの交流の大切さをね学ばせていただいた、そん な防災訓練でした。ここまでは3月8日水元公園東側広場で行われた東金町七八丁目自治会主催の防災訓練にお邪魔した様子をお届けしました。そして3月11日は東日本大震災の発災から15年という節目の日でした。この日の前後ではメディアでも大きく震災のことや防災情報がたくさん取り上げられます。もう15年、まだ15年、人によって感じ方は様々だと思います。この15年の間に熊本や能登でも大きな震災が起きています。熊本や能登以外でも大きな地震はたくさんありました。自分自身が住んでいる地域でもいつ大きな地震が起きるか分かりません。自分や自分の大切な人の命を守るためにぜひ今一度備えの見直しをしてほしいと思います。自宅の備蓄品の備えはどうでしょうか。食べ物の賞味期限は大丈夫ですか。水や食料の量、ご家族分足りてますでしょうか。家具も耐震対策のほか模様替えをすることで避難経路の確保にもつながります。まとめてがっつりやらなくてもいいんです。スーパーで少しだけ好きな食べ物を多めに買っておいたり、100均のね防災コーナーで手軽に買える防災グッズをチェックしてみたり、日常の中でふんと思い立ったら少しずつでも行動に移してもらえたら嬉しいなと思っています。防災ママともこんが行く、今年度もお聞きいただきありがとうございました。ここで一つお知らせです。防災ママともこんが行くは4月から放送日時が変更になります。4月からは毎月第4金曜日朝9時3分からと夕方5時3分からの2回放送です。第4金曜日シェイクアウト訓練をしたその後はぜひそのまま防災ママともこんが行くを聞いて防災情報をゲットしていただければと思います。もちろん放送終了後にリポーターブログでも音声アーカイブがそのまま公開されます。こちらの方もぜひお聞きいただけたら嬉しいです。4月からも防災ママともこんは全力な防災リポートをしていきます。こんな防災情報あるんだ、へえ、こんな備えやってみたいな。少しでも皆さんの防災力向上につながる内容を楽しみながらお伝えしていきますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。ここまでのお相手は山岸智子でした。それではまた来月4月の第4金曜日にお会いしましょう。さようなら。